2. 緑の基本計画後期策定委員会推進会議公募区民を募集。令和2年3月に策定した江東区緑の基本計画は、令和6年度が中間年次となります。本計画は長期計画の見直し時期に合わせて見直すこととしているとともに、新型コロナウイルス感染症の影響等の社会情勢の変化や実態、関係計画等との整合性を図るため、後期計画を策定します。後期計画を策定するための緑の基本計画後期策定委員会と同時に、基本計画を着実に推進していくため、区民、事業者、区が連携して、計画の進捗管理と評価を行う、緑の基本計画推進会議の両方を担っていただける区民委員を募集します。対象定員、区内在住の18歳以上で、緑の基本計画後期策定委員会と緑の基本計画推進会議の両方に参加可能な方、若干名。任期、策定委員会、移植の日から令和7年3月31日月曜まで。推進会議、移植の日から令和8年3月31日火曜まで。選考、審査、作文。審査結果は4月中に応募者全員にお知らせします。内容、策定委員会、令和6年度に計3回開催予定。推進会議、令和6年度は計2回、令和7年度は計3回開催予定。締め切り日、3月22日金曜必着。申し込み。1、昨今の社会情勢から緑に求めることについて800字程度。A4 横書きで2枚程度。2、氏名。3、郵便番号、住所。4、電話番号、ファクス番号、メールアドレス。5、年齢を記入し。郵便番号 135-8383 区役所管理課 CIG 推進係へ郵送またはメールで。応募書類は返却しません。問い合わせ先、管理課 CIG 推進係、電話 3647-2079、 ファクス 3647-8454、E メール cigmidori@city.koto.lg.jp。 3. 新型コロナワクチン接種全額公費負担を終了。3月31日日曜まで。現在実施している全額公費負担無料の新型コロナワクチン接種は3月31日日曜で終了します。接種をご希望の方はお早めにご検討ください。接種を実施している医療機関名は区ホームページをご覧になるかお問い合わせください。4月1日月曜以降に任意で接種する場合は全額自己負担となります。令和6年度以降は、原則65歳以上の方を対象とした定期予防接種を実施する予定です。秋から冬頃に年1回実施予定。定期予防接種の自己負担額等の詳細は、決まり次第お知らせします。接種券の再発行申請は、3月14日木曜で終了。これまでコールセンターで行っていた新型コロナワクチン接種券の再発行受付は3月14日木曜で終了します。郵便事情により申請からご自宅に接種券が届くまで最長1週間程度かかりますので、 再発行をご希望の方はお早めに申請をお願いします。3月15日金曜以降は区役所8階窓口での受付のみ、即日発行可能となります。4月1日月曜から接種証明書発行方法を一部変更。令和5年度以前の接種にかかる接種証明書の発行は、4月1日月曜から郵送申請による紙での発行のみとなります。接種証明書アプリ及びコンビニ交付は利用できません。また、令和6年度以降の接種にかかる接種証明書の発行予定はありません。問い合わせ先、新型コロナワクチン接種コールセンター、電話 0120-115-721、ファックス 3647-8647。
4. 東京都平和の日、3月10日日曜、1分間の黙祷を。東京都では戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、3月10日を東京都を平和の日と定め、記念式典を実施しています。今から79年前の昭和20年3月10日未明、大空襲で一夜にして多くの尊い命が失われました。この日を忘れることなく、東京大空襲をはじめ、戦災で亡くなられた方々の冥福をお祈りするとともに、世界の恒久平和を願い、記念式典では午後2時から1分間の黙祷を実施することとしています。この趣旨をご理解の上、家庭や職場、それぞれの地域でも黙祷をお願いします。東京大空襲の貴重な体験記録、東京炎上、夜間大空襲、配布中。東京炎上夜間大空襲は、空襲から逃げ惑う人々や燃え盛る街の様子を生々しく描いた貴重な体験記録です。当時、木場に住んでいた中学3年生の山本幸太郎さんが空襲の翌年に書いたもので、寄贈された空襲体験記録、原稿、を小冊子にしたものです。後に山本さんは旅行作家となり、深川を題材にした執筆もしています。費用無料、一人一冊まで。配布場所、総務課総務係、区役所4階5番。郵送希望の場合、140円分の切手を貼り、住所氏名を記入した返信用封筒、A5 サイズ 148mm×210mm が入る大きさを同封し、郵便番号 135-8383、 区役所総務課総務係、東京炎上夜間大空襲郵送希望宛てに郵送。問い合わせ先、総務課総務係、電話3647-4020、ファックス3699-8773。 5. 令和5年度包括外部監査結果、障害学習支援事業における財務事務の執行状況をチェック。区では平成20年度から公認会計士など外部の専門家による包括外部監査を実施しています。これは従来の監査員制度に加え、監査機能の専門性、独立性を強化するため、地方公共団体が外部監査人、弁護士、公認会計士、税理士等と契約を結び、財務や事業の執行状況について監査を受ける制度です。この度、今年度の包括外部監査結果が、包括外部監査人である天野治公認会計士から報告されました。テーマ、障害学習支援事業における財務事務の執行について。選定理由、障害学習は 一般的には人々が生涯に行うあらゆる学習の意味で用いられます。句では、生涯にわたり学習できる環境の充実を長期計画の施策に掲げ、様々な取り組みを行っています。そこで、区民の豊かな社会生活の実現に資する、これらの事業の執行状況を確認することが、区にとって有益であると判断されました。監査対象年度、令和4年度、ただし必要な範囲で、下年度及び令和5年度も監査対象としました。監査結果と意見、報告書には監査事項及び意見等がまとめられています。指摘事項4件、意見事項49件。今後、区では報告書の内容を踏まえ、事務改善を進めます。報告書は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階で閲覧できます。問い合わせ先、総務課総務係、電話3647-4020、ファクス3699-8773。6、区内交通事故状況、自転車の交通ルール。令和5年、区内交通事故状況。令和5年の区内交通事故件数は、1230件、前年比20件減。死者数は6人、前年比4人増。重傷者数は71人、前年比5人増。軽傷者数は1273人、前年比9人減でした。自転車の交通事故発生状況。令和5年に区内で起きた交通事故のうち、約5割が自転車乗用中の方が関わっていました。また、転倒等による単独事故が292件発生しました。自転車安全利用5則。車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。交差点では、信号と一時停止を守って安全確認。夜間はライトを点灯。飲酒運転は禁止。ヘルメットを着用。例外、自転車で歩道を通行可能な場合。自転車が歩道を通行することができる標識があるとき、自転車の運転者が13歳未満や70歳以上の人、身体が不自由な人のとき、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないとき、自転車で歩道を通行するときは必ず歩行者優先。自転車で歩道を通行するときは、すぐに止まることのできる速度で通行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しましょう。歩行者に危険が及ぶ可能性がある場合は、無理して通行せず、自転車を降りて押して歩くと、必ず歩行者を優先してください。自転車のスピードの出しすぎは危険。スピードの出しすぎは歩行者等と接触した際に、大きな事故につながる恐れがあります。特に下り坂や電動アシスト自転車はスピードが出やすいので注意が必要です。周囲の状況を確認し、安全な速度で利用することが大切です。自転車ナビマーク、ナビライン。区内では自転車ナビマーク、ナビラインが設置されており、自転車が通行すべき場所を表示しています。自転車ナビマーク、ナビラインが設置されていない場所でも、自転車は車道の左側走行が原則です。車道の右側走行は逆走となり、交通違反です。絶対にやめましょう。自転車は手軽で便利な乗り物ですが、危険な乗り方をすると重大な事故につながる恐れがあります。交通ルールとマナーを守り、 安全に利用してください。問い合わせ先、地域交通課交通係、電話 3647-4784、 ファクス 3647-9287。 7. 貸出施設使用料等、4月以降も改定前料金に据え置き。貸出施設の使用料等については、令和2年10月1日から新料金へ改定していますが、令和6年3月31日日曜までの利用については、特例的な措置として改定前料金への据え置き対応を行っています。この度、新型コロナウイルス感染症の影響で制限されていた各種団体等の活動の活性化を後押しするため、当該特例的措置の期間を、令和7年3月31日月曜までの利用分へ延長します。すでに新料金でお支払いの方への差額返金の手続きについては、各施設までお問い合わせください。問い合わせ先、財政課予算担当、電話 3647-1760、 ファクス 3647-9345。 8. スケアードストレート自転車交通安全教室、3月16日土曜、スタントマンによる交通事故再現。交通安全講話とスタントマンの交通事故再現を実施します。交通ルールとマナーを学び、交通事故を減らしましょう。事故再現は、恐怖を感じさせる実演技法、スケアードストレートのため、小学生以下の方の参加は、極力お控えください。日時、3月16日土曜、午前10時半から、11時半。会場午前10時。場所 UR 王島6丁目団地中央広場王島 6-1。 費用無料。申し込み当日直接会場へ。問い合わせ先、地域交通課交通係、電話 3647-4784、ファクス 3647-9287。 城東警察署交通総務係、電話 3699-0110。 9. 高齢者補聴器支給等事業、現物支給または購入費を助成。区では高齢の方を対象に補聴器の支給等事業を行っています。現物支給か購入費助成のどちらかを選択できます。一人一回限り。申請する場合は必ず事前に介護保険課在宅支援係にご連絡ください。現物支給。申請受付後、要件を満たしている方へ補聴器検診依頼書をお渡しします。区内指定の耳鼻咽喉科で検査を受けていただき、補聴器の支給が必要と判断された場合に、その場で支給します。原則、自己負担はありません。現物支給の補聴器の無料利用相談。支給後は、区役所で無料利用相談を行っています。修理の場合は、実費負担。日時、毎週金曜。午前10時から11時半、祝日年末年始を除く。購入費助成。窓口または電話で購入費助成を希望された方に、診断書を兼ねた申請書を交付します。耳鼻咽喉科で補聴器が必要である旨の証明を受けて、検査票とともに申請してください。検査料等は自己負担となります。検査結果などが要件を満たしている方へ、購入費助成決定通知を送付します。 決定通知を受領後に、ご自身で補聴器を購入し、助成金を申請してください。審査後、補聴器本体の購入費用に対して、3万円を限度に助成します。購入後の補聴器の調整等は、購入した販売店などでご相談ください。区では対応していません。現物支給・購入費助成、いずれも、対象、次のすべてを満たす方、区内在住の65歳以上で在宅の方、障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方、区で定める所得以下の方、過去に区から補聴器の支給を受けていない方、場所、問い合わせ先、介護保険課在宅支援係、区役所3階4番、電話3647-4319、ファックス3647-9466。10、守ろう道路専用のルール。安心して通れる道路を目指して。道路は誰もが自由に通行できる場所であるため、道路上に工作物等を設置し、継続して道路を使用する場合は、道路専用許可が必要です。また、道路専用許可の対象となる工作物等は、道路法で限定されており、上り旗や縦看板などは、交通安全上の支障となるため、道路上の設置が認められていません。道路は大切な共有財産です。みんなでルールを守りましょう。忘れていませんか？道路専用許可申請。看板や日よけ等は、路面からの高さや大きさなど、一定の基準を満たしていれば、道路専用許可を受けることができます。また、表示面積5平方メートル以下の自家用看板は、所定の手続きにより、道路専用料が減免されます。道路専用物件の設置基準や申請方法は、区ホームページをご覧いただくか、道路専用係までお問い合わせください。すでに道路上に出ている看板や日よけ等の道路専用許可申請をまだ行っていない企業や商店の方は、速やかに手続きをお願いします。問い合わせ先、道路課道路専用係、電話3647-9689、ファックス3647-2126。みんなの道路、きれいに広く安全に。道路上に植木鉢やプランター、段差解消ブロック、鉄板などの私物を置くことは、歩行者や自転車等の通行の支障となるほか、水たまりができる原因となることがあります。また、設置した私物が原因で事故が発生した場合、設置者が責任を問われることもありますので、自主的に片付けてください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、施設保全課観察係、電話6458-6482、ファックス5683-5585。